2012年1月3日、何曜日ですか ?1 月3日は何曜日なんですかね、火曜日ですね。ごめんなさい。火曜日。10時4分頃収録からです。わかりでございますけども。いや、もうね、今ので分かったと思うんですけど、もうね、なんか、日付はなんとなく分かるんですけど、年明けてからもう3日だなーっていうのは分かるんですけども、曜日感覚が全然もうなくなってきてるのね。休みに入るともう恒例なんですけど、テレビとか見てたら大体でも分かるんで、平日か土日かぐらいの違いは分かるんじゃないと思う方もいるしかと思うんですけども、正月はさ、正直もう分かんないじゃん。テレビ見てもさ、もう普通の番組今やってないじゃないですか。で、今特別番組だらけでしょ。で、もうそろそろ普通に戻って、明日はないからもう普通に戻り出すのかな、分かんないですけども、なんですかね。テレビとかもさ、通常の番組じゃないって、もうなんかついていけないんだよね。この、なんかどうもね、この曜日感覚的にはどうなんだっていう話ですが。まあ、実家からお送りする今日は最後のね、回ですね。お送りしていきましょう。それでいきましょう。大学1年生、若がお送りする雑草まじで自己満足の番組からです。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。ということで、改めまして、こんにちは、カラーデイズバカでございますけれどもですね。いや。今日が一応実家で収録する最後の、ポッドキャストということでですね。もう番組冒頭で先に言ってしまいますが、次回は、明日ではなく明後日ということで、1月の5日、収録配信予定ということでですね。1月4日、明日はですね、収録も配信もありません。はい。はい、ないです。っていうのはですね。明日、札幌に帰ります、若さんはね。やっと札幌に帰りますよ。で、いうことなので、明日は移動日ですので、基本的には、収録配信はないと思っていただいてください。多分ね、時間が、午前中もね、多分ちょっといろいろやることはがあるので、ちょっと多分時間取れないんじゃないかなと思います。ということで、明日はないということで、皆さん申し訳ございませんが、許してください。はい。で、どうしようかな。若がね、この田舎から札幌に帰ってくる間に何があったのかとか、っていうことに関しては、また1月5日、の時にね、言おうかなと思いますけれども。じゃあ今日あった話からしますか。本編行く前に、ちょっと今日をやっていた、若さんがやっていたことを話しましょうか。今日はですね、昨日もね、アニメの話なんかちょっとチラッとさせていただきましたが、今日も実は若さんね、アニメを見ていまして、今日はですね、ニコニコ生放送で、あれはいつだろうな。あれはいつだ。12月の暮れなんだけど、いつだったかな。ちょっと今調べますね。にあった、スクールデイズの一挙生放送があったんですけれども、それの、タイムシフトで視聴しておりました。はい、スクールデイズ、いつだったのかな、これは。12月27日ですね。12月27日にあった、ニコニコアニメスペシャル、スクールデイズ一挙放送。これをね、タイムシフトで今日はずっと見てました。はい。スクールデイズね。知ってる方も、多々いるでしょう。結構ね、前の、アニメですので、知ってる人も多々いるんじゃないかなというふうに思いますけれどもですね。原作は、あれですか。なんか、アダルティーなゲームでしょ。原作はアダルティーなゲームでしょ。ね。だと思うんですが。ウィキペディアになるな。ウィキペディアになるぞ。2005年4月28日にオーバーフローより発売された日本のアダルティーゲームです。はい。それを原作とした移植版、アニメ版、漫画版、漫画版もあるんだ。漫画版もあるということで。そんな感じですよ。はい。スクールデイズ。最終話、 がね、なんか地上波では、休止になったっていうか、最終話ね、休止になった、っていうので少し話題になってたらしいですね。そうだね、殺害事件、とある殺害事件がありまして、それが放送前日にあったのかな。で、その関係で、中止になって、そのまま打ち切りになった、らしいですけどね。なんかそのまま打ち切りになったらしいですが。いやいやいや。で、DVD 版にはね、公開されたりとか、していたんですが、ニコニコ生放送で、今回のニコニコ生放送結構話題になっててね、R18 指定、まあ、いわゆる18禁ですよ、18禁。18禁指定でニコニコで放送されたんですよ。そう、まさかの18禁っていうね、はい。で、全12話を完全放送したのが今回初だったということで、そういうね、要素も加えられたので、今回の生放送結構、来場者が25万人ぐらい超えてたみたいで、すごいですね。まあ、その生放送のタイプシートを、若さん見てました。うん。いやー、まず感想、このアニメの感想を言いますと、まあ、クソですよね。まあ、クソですよね。うん。ちょっとじゃあ概要を言いましょう。読めない。これ読めない。なんて読むんだ、これ。あ、榊野学園だ。そうだそうだ。榊野学園高等学校へ通う、少年、伊藤誠は以前から登校時に時々同じ電車に乗る隣のクラスの少女、桂琴の葉のことを気にかけていた。ある日、誠は学園に伝わる好きな相手を携帯電話の待ち受け画面にして、30巻隠し通したら思いが叶うというおまじないを実行したが、同じクラスで隣の席の少女は3、4次世界に、わずか1日で見つかってしまう。はい。そのお詫びという名目で、世界が、誠と琴の葉の、間を取り持ち、二人は交際することとなる、うんぬんかんぬんということでね、続くんですが、まあね、最初1、2話ぐらいまではね、あ、なんだラブコメじゃんとかって、なんだただのラブコメじゃん、別にそんなひどいアニメじゃないじゃんと思ってたんですが、まあ、だんだんこう、ひどくなってくるっていうですね、この主人公、誠がね、まあ本当にクズだなと。本当、どこまで究極のヘタレですよね、彼ね。究極のヘタレでですね。まあ、やばいと。で、まあ、この子ですね。まあ、要はね、なんかね、好きな子っていうかね、むしろね、なんか好きな子というよりは、なんかあれですよね、ぶっちゃけやりたい子ですよね。やりたい子を探してんじゃないかなと思って見てましたけどね。まあ、いろんなね、女子生徒との肉体関係を持つということで、ね、まあ、かなり自制しなくなってくるという点で、まあ、かなりだんだん物語がやばくなってくるんですよね。という一方で、まあ、ウィキペディアのあらすじにはちょっと結末が書いてあるので、あんまり言わないですけど、結末はまあ、グロいですよね。まあ、グロい終わり方しますよね。まあ、誠ざまーっていうね、終わり方でもあったんですが、誠ざまーっていう終わり方でもありながらも、まあ、結局最終的には、バッドエンドですよね。なんか、あんまり綺麗な終わり方ではないというか、まあ、綺麗には終わってんだけど、そのなんか、ね、いや、美しくはないよねっていうね、グロいですよね。っていう感じで、まあそこまでのヘタレ主人公をアニメで見るのは結構初めてですよ。まあぜひね、見ていないという方はぜひまあ DVD かなんかでも見たらいいんですか、いいんじゃないでしょうか。ただし R18 指定なんで、どうですか、 DVD も R18 指定なんですかね、わかんないですけど、まあある意味 R18 ですよね。まあエロいかグロいかと、エロい方向で R18 なのか、グロい方向で R18 なのかって言われたら、多分グロい方向で R18 なんだろうな、という思うふうに思います。ただ、あれですよね、オープニングの映像でね、なんかちょっと最初の方の5話ぐらいまではね、なんか B 地区がね、なんか B 地区がなんか出てた、じゃないですかね。そこまで見てなかった？僕見てましたけどね。相当やばいですよ。相当やばいですよ。いやいやいや、そんなことで。ちょっとね、相当やばいね。やばかったんじゃないかな、ということで、見てましたよ。はい。 なんかでも書いてるな。DVD、映像ソフトは、マーベラーズエンターテインメントより発売、うんぬんかんぬんぬんかんぬんって書いてありますが、第12話が特に、テレビ放送版より若干のクオリティ向上と、描写解禁を施したバージョンが収録されているが、第12話が特にその傾向を色濃くした、内容であることから、第6巻パッケージには購入者に注意を促す警告シールが貼り付けされてるんだ。あ、そうなんだ。なお、レンタル版は音声のみの修正となっている。あ、ということは、あれか、レンタル版は音声しか修正されてないってことは、多分映像は修正されてないかな。だからぜひ皆さん買ってください。買うかもしくはニコ生、あ、でももう間に合わないか。もうタイムシフトは間に合わないか。ね。あれですけど、ね、いやー、まあ、ひどい描写でしたね。もう、僕、若さん、ほんと、ガチで吐きそうになりましたよね。まあいいや、今日話したいことは、その、スクールデイズのグロかった話ではないので、今日話したかったことは、それじゃないので、ね、うん。まあちょっと、今日話したいことは、そういうグロいお話ではなくて、年前に話そうと思っていた、真面目な話をね、ここからお送りしていきたいかなというふうに思いますが、ね、そう。ちょっとここからガラッと話があるよ。もうスクールデイズのことはもう忘れてください、皆さん。ここから忘れてください。うん。で、ここから真面目な話をしていきますが。サークルでねっていう話で、まあ、この番組でも何回か言ってるけど、1年生があんまり積極的じゃないよねっていうか、サークルに対してあんまり積極的じゃないよねっていう話はね、前してたかなと思うんですが、まあ、それがなんかちょっと浮き彫りになったっていう、ちょっと事件的なものが起こりまして、うん。っていうのは、ま、僕自身もま、悪いんですけど、僕も悪いんですけども。その、まあ、ちょっとかいつまんで言うと、その、まあ、ある一年生にちょっと頼りすぎている、他の一年生が、そのある一年生に頼りすぎている節があるな。っていうのが先輩からの指摘を受けたんですよ。一年生が全体で。で、ああ、なるほどねっていうか、なるほどねっていうか、うん、そういやそうだ。言われてみりゃ確かにそうだなっていう、うん、感じで。うん。で、まあ、そのも結構一年生を取り仕切ってくれている子なんですよ。うん、それこそその、さ、11月くらいにやったその1年生だけでちょっと部室集まってパーティーしようとかっていった企画を立ててくれたのも彼ですし、っていう感じでかなりこうまとめてくれる子だったんですよ。子だったんですよってなんで確認になってるのかよくわかんないですけども、もう子なんですよ。で、まあまあいろいろあって、まあいろいろこうサークル全体でのイベントがあって、できれば1年生から出てきてほしいなっていうやつに、まあその子とかが大体出てくれるっていう、出てくれるっていうか出るんですよ。で、まあ、それでまあ、先輩方はちょっと、ね、出すぎやないかっていうことで、他の1年生も動かないとっていう話で、まあ、ほら、あと3ヶ月、もう3ヶ月ないか、3ヶ月くらいしたらもう僕も2年生、まあ、順調に行けば2年生ですよ。まあ、2ヶ月後で明らかになるので、3月の1日に決まりますけどね、僕が2年生になるのか、それとも、留年するのか。まあ、留年だったら僕確実に大学辞めることになると思いますけども、っていう話ですけど、まあまあ、まあ、それはないと思う。留年はさすがにないでしょ、さすがに。ねえ、いや、ないですよ。留年はないです。多分2年生には、まあ、普通に行くと思いますけども、ね、2年生には上がると思いますが、まあ、2年生になるっていうことでもう、先輩よっていう話で、下のね、子が今度4月になると入ってくるじゃないか、ということで、少しね、まあ、高校じゃないんだから、中学生じゃないんだから、ということでね、ちょっとお前ら積極的になれ、ちょっと自主性、それこそ受け身じゃなくて自主性になれってよく菊野さんなんかも言ってましたけれども、自主的にこう動く、積極的に動くっていうのを結構言われまして、年前です。年前、休み前です。の時に言われまして、ああ、そうだな、っていうのを考えてて。で、その、ね、人の上に立つということについてね、ちょっと考えてみようかなっていう話ですよ、今日は。なんていうのかな、そのサークルでもそうだけど、 まあちょっとサークルはちょっと置いといて、あの、皆さんって、その、人の上に立つ。まあ、例えば一番トップの立場に立ったっていうことだって、皆さん多分何回かあると思うんですよ。それこそ、なんかね、委員会の委員長をやってましたとか、その、学級委員長をやってましたとか、まあなんかね、その、まあ何かしらで多分皆さん、一回は多分あるんだ、いや、もしかしたらないっていう人もいるかもしれません。もしないっていう人がいたら、逆にそういう立場にいた人の意見は僕聞きたいなと思うんですが、まあ、僕はまあ前も言ったと思うんですが、中学の時に生徒会の、まあ、2番目のポストに ついていまして、とか、ね、議長をやってたりとかね、しました。うん。ただ僕は、その生徒会に入る前までは、正直、多分、そういうやつが生徒会に入ってんのって言うと多分怒られるかもしれませんけども、実は生徒会に入る前までは、まともに委員会のなんとか委員とかになったこともほとんどと言っていいほどって、ほとんどっていうほどでもないけども、まあ全くないっていうのは嘘になりますけれども、まあ、はっきり言うと、そんなに積極的ではなかったんですよ。僕はぶっちゃけ言うと。うん。ただ、まあ何がきっかけだったかというのは、ちょっとこれ言うと長くなるんであんまり言いませんけど、今回は。でそこがね、本筋じゃないので、あまり深くは言わないんですけども。うん。まあ、とあることがきっかけで入ったんですけどね。うん。で、それ以降ですね、僕も、いろんなところで、なんとか委員長とかで、うん。それこそ高校の時だって代議員とかやってましたし、クラスの代議員とかやってましたので、もう結構その人の上に立つことっていうのは結構あったわけなんですよ。今どうかって言われたら、今大学生になってからね、正直、あんまりそういう主要なポストにはあんまり僕は入ってないですね、正直なところで言うと、大学の中では入ってないです。大学の中では入ってないです。うん。なんでね、あんまりその、最近は上に立つことはないんですけれども。で、人の上に立つことって、すごいその、難しいのよっていうか、その、まず、うん、全体をまとめるのがすごく難しい。まあ、一度トップに立ったことがある人は多分わかると思うんですけども、全体を取り仕切るのってすごく難しいのね。その、やっぱりいろんな人がいるわけですよ。いろんな人がいて、いろんな考えがあって、その、まあ、それこそ10人十色じゃないですけどもね。なんか、なんとなくカラーディーズっぽいですけども、なんとなく、ね。10人いたら10通りの考えとかがあって、それを一つにまとめなきゃいけないと。で、それってすごい、大変なことで、絶対に全員が、仲良くニコニコで、ニコニコして、解決するなんてことは多分できないと僕は思ってるんですよ。その、多分、ね、じゃあ妥協してこういう案にしますって提案しても、多分二人ぐらいは、多分、いやー、実、いや、まあ、いや多分承諾してると思うんですよ。多分裏ではもう愚痴言ってると思うんですよ。いやー、なんとかって決められたけど嫌だよねっていう愚痴を多分二人は言う、10人いたら二人は言ってると思うんですよ、多分。っていうことで考えてるんだよね。それを多分学校とか学級全体で考えたら、多分もう結構な量が、結構な方が多分嫌だと思ってると思うね。うん。で、そういう人たちもって結構その、積極的じゃないんだよね、あんまり。その、いや、積極的じゃないっていうか、もちろん自分の思ってる通りにならないから、多分、うん、その、嫌だなっていう方の気持ちが大きくて、多分その、なんだろうな。やる気出ないよね。実際僕もそうだよね。いや、実際皆さんも多分そうだと思うんですよ。多分自分の思ってる通りにならなくて、自分の嫌だと思ってることを、いやいやいや、忘れてるのって嫌じゃない？多分そういうことだと思うんですよ。うん。でもそういう中、一番上に立った人は、そういう人も含めて、全員を取り仕切らなきゃいけないっていうのは、すごい大変なことなのね。うん。僕もだから現役の時はすごく苦労しましたよ。それこそ、うちの番組でも話題にした、学級私物化計画ね。いや、これ、学級私物化計画って言って、ピンとくる人はね、かなりのヘビーリスナーですよ。まあ、ちょっと知らない人向けに、ちょっとチラッて言うと、学級私物化計画というのは、僕が、まあ、合唱曲をやる。まあ、桜の雨っていう曲なんですけども、まあ、知らない人はニコニコで、検索して聞いてください。はい。で、まあ、その合唱曲を、その、クラスでやらせるというですね、壮大なプロジェクトをやりまして、まあ、その時に僕も指揮者とリーダーを、全体リーダーを、一応取り仕切らせていただいたんですが、 まあ、その時もね、その時のポッドキャストなんか聞いていただくと多分わかる、相当愚痴ってるみたいな話をね、多分言ったかなと思うんですが、あの時もすごい大変でね、その一応学級でほぼ満場一致であの桜並木は決まったんですよ。38人中36人くらいは、桜並木で行こうっていうことになったんですが、二人はね、そう、残った二人が実は違う曲を選んでて、まあその辺でいろいろごちゃごちゃ起こったりとか、まあ結局桜並木選んだんだけど、結局男子やる気出なくてちょっといろいろ問題が起こったりとかっていうのがすごいあって、その辺で現役の時はすごく苦労したりとかっていうのがあって、で、その、っていうかちょっと大変だね。で、大変なんだけど、逆に上の人の立場に立つ人って、そういう意味では嫌われるんだよね。すごい嫌われるんだよね。だから上に立つ人は基本的には嫌われることを覚悟してやらなきゃいけないと思うんだよね。で、僕自身もまあまあ多分嫌われるだろうなっていうか、もうただでさえ嫌われてるのに嫌われるだろうなっていうくらいの勢いでもう思ってたので、まあすごいね、その辺では覚悟を強いる部分はあったんですよね。だから人の上に立つことってすごい、その人から嫌われるよねって結構前僕もどっかで言ったことがあると思うんですが、その10人いたら5人は自分のことを好きだと思うけど、5人からは嫌われてるからねって、要は半分の人が、自分の周りにいる半分の人は自分のことを嫌いだと思ってるからねっていうのを、で、ついに肝には銘じてきていて、それはトップに、単にトップに立つときだけじゃなくて、その普通にこう過ごしているときでも、半分友達は、多分僕の友達の中で半分は僕のことを信頼してくれてると思うけど、半分は僕のことを嫌いだと思ってるからねっていうぐらいの勢いで思ってて、ことをね、思ってるんですよね。っていうのは肝に銘じながら、日々生きてるわけなんですが。で、まあ、それがサークルのね、さっきの1年生に頼りすぎてるんじゃないかの話に、まあどう通ずるかっていうと、その多分1年生の中でも、多分そのサークルに比較的積極的というか、まあ結構その積極的に動こうとしているのは、多分半分くらいだと思うんですよ。1年生、少なからず1年生の中では。2、3年生は多分そうでもないと思うんですよ。多分全員が結構サークルにベクトルが向いてると思うんですけれども、1年生はまだね、その、本気度が、いや僕が1年生なのにこういうことを言うのはなんかちょっと生意気な気がするんですけれども、生意気な気がするし、しかも俺別に部長でも何でもないのにこう、ね、別にしかもサークルでは別に特に何も役職ついてないから、こういうこと言うのも何なんだけど、その、多分1年生の中で本気にベクトルを向いてるのは多分で、本当ガチでもサークル命ですっていう人は多分ほんの数人で、で僕で多分僕はそこに入ってないですよ、多分ね、多分ね、うん、で残ったそのある程度サークルには目をいってるとか力入れてるというか、まあ必要な時には力だいぶ力は貸すし、まあやることはやってるしっていう人が、まあ大体それが半分ぐらいだと思うんですよ、1年生の中で。で残り半分は多分、まあ、サークルはあくまでも、なんか、その、おまけ的な、その、まあ、とりあえず名前だけ入ってるよっていう感じの、いわゆる幽霊部員的な人が多分半分くらいだと思うんですよ。で、さあ、そんなやる気志向があまりない1年生の中からリーダーをやる人っていうのは、多分、リーダーというか、その、比較的その上の方に立つ人は多分そんなに、いないんじゃないかなって思うし、まあ、なんかね、もう幽霊部員みたいな人はもうあれですよね。もうどうなってるか知らないし、もうどうなってもいいと思ってるんですよね。だけど上の立場に立つ人は、その、じゃあ部費はどう、部費の、例えばね、部費の扱いどうしたらいいのかっていうことで、一応全体の一応部費は、一応部員全員のものですから、まあ、部員全員のものと、ものですからとか言って言いながら、部費は一切払ってないですけどね。っていうか、大学からお金が降りてるので、一切お金は、僕の財布からは1円も出てないんですけれども。まあ一応ね、でもそれでも一応部のお金ですから、部員全員でその議決する権利はあるわけですよ。だから、いろいろ会議とかで決めたりとかもするんですけれども、そういう時にも、まあリーダー、上の人は困るわけですよ、やっぱり。で、1年生の今回のこの1年生で上に立つ人が少ないから、もうちょっとお前らやれよっていうのも、多分 2、3年生としてはそういうところからも不安が出てると思うんですよ、ね、し、まあ僕らも今後先輩になっていくわけですから、それは不安になってきますよ。で、今度は僕らが引っ張っていく、いきますからね、今年からは本当に。で、まあ、僕自身もこのままじゃいけないな、とか思いながらも、上に立つの本当に怖いんですよね。ただ、本当に僕は部活のことをあまり理解していないような気もする。実は理解していないような気がするし、1年生の中でも実はまだね、顔と名前が一致してないんですよ。一年生同士でも一致してないですし、僕の中でも一致してないんですよね。まあ、僕は単に物忘れがすごく激しいから、たまに忘れることはありますけど、人の名前と顔に関しては僕すごく本当に前も言ったと思うけど、多分苦手で、覚えるのがすごい苦手、まあ、言い訳にしちゃいけないんだけど、ね。で、だからそんな中、果たして僕は上に立っても、いや、僕は正直上に立ってもいいと思ってるんですよ。いや、上に立ってもいいって、一番上はちょっと怖いから嫌だけど、怖いから嫌だけどとかって言うなっていう話ですけど、そのまあ、そろそろ何かそういう2012年目標じゃないけど、その今年はもうちょっと積極的に、いろいろなところに積極的になってもいいのかなっていうか、去年あまりにも積極的にならなさすぎたっていうのはあるよね。その、踏み出すところは踏み出したけど、その、もう一歩足りなかったかなっていうね。その、うん、で今年度の目標が一応僕の中では一歩踏み出すっていう目標なんですけども、一歩じゃ足りないなと、もう一歩ぐらい行ってほしいなと、二歩ぐらい行ってほしいなっていう感じが僕の中で一応あって、だから今年はそのさらにもう一歩で、ね、踏み出せるような一年にしたいかなっていうのも思ってますし、まあ、ね、機会があれば僕も上に立って取り仕切るのもまあ悪くはないかなとは思ってるんですけどね。まあそんなことで、皆さんも、その、上に立つ、まあちょっと今回結構、ちょっとなんかね、なんか哲学的な話になったかなと思うんですけど、よくわかんない話になりましたけども、その、皆さんも多分上に立つこと、人の上に立つことって多分皆さんも、まあ少なからず1回ぐらいはあるんじゃないかなと思う。そういう中での苦労したこととかね、例えばなんか合唱をやるってなんか仕切るの大変でしたとかっていう、そういう話も僕聞いてみたいなとかって思うので、もし大学生の方でもいい、まあ特に大学生の方でなんかサークルやっててちょっと部長やってるんですけど、いやこんなところが大変なんですみたいな話とかもちょっと聞いてみたいので、まあもしそういう立場にいる方、もしくは別に部長じゃなくてもいいです。別にもうちょいなんかのイベントを取り仕切るための長になったっていう人でもいいですし、もしそういう何か、そういうことで苦労したことのある人、いや、苦労しないっていうことはないと思うんですけども、そういう上に立ったことがある方で何かもしそういう経験談を聞かせていただければいいかなと思います。まあ別に大学生じゃなくてもいいですよ。中高生でも全然いいですし、最悪小学生でもいいですよ。で、なんかちょっと聞いてみたいなと思いますね。うん。あと皆さんの初めてトップに立った役職って何ですかね。僕はね、なんだろうね。でもそういうところで言うと、小学生で言うところのなんか班長とかそういうところですか。で、あんまり僕もやんなかったけど。うん。でも一番今までやった中で一番大きいのはでも中学の時の生徒会ですよね。一番大きいのは。多分一番大きかったのはそこかな。学校全体を動かしてたので、そこは多分一番大きいトップだったかな。もう多分あれ以上大きいところには、多分学生の身分では多分そこまでが限界かな。うん。それ以上のところは多分いかないだろうよ、多分大学在学中は少なからず。それ以上、自治会のトップですか？いやいや、それはないです、多分。多分ないです。それはないです、多分。うん。ということで。ちょっと今日は人の上に立つことについてちょっとですね、マジ話をしてしまいました。まあ前半戦ちょっとスクールデーの話をちょっとしすぎましたよね。はい。ということで今日はまあこの辺で終わろうかなと思います。はい。じゃあ今日はですね、エンディング曲は、フローライドリリーさんで、Walk in Love をお送りしたいかなというふうに思います。はい。で、まあ番組冒頭でも言いましたけれども、明日1月4日の更新は、ありません。札幌に帰りますのでありません。ああ、明日大変ですね。もうこの後荷物詰めないといけないですけどね。全然大変ですけども。はい。明日の更新はありません。で、次回更新は1月5日を予定しておりますので、あと、5日、6日、7日ということで、あと、怒涛のポッドキャスト配信も、あと3日ですね、残すところあと3日となりました。いや、なんだかんだ言って結構配信しますね。1回だけ休みましたけども、それ以降は、なんとなく毎日配信してますね。 はい、ということであと3日残すところ、怒涛のポッドキャスト配信もあと3日です。あと3回お付き合いいただければというふうに思います。さあそんなこと言われて、だんだん冬休みも終わりに近づいてきますね。やばいですね、叶えてですね、やばいですね。はい、ということで札幌に帰ったら本気出します。はい、では、実家での収録配信はこれで終わりにしたいかなというふうに思います。それでは皆様、また次回までお元気で、さよなら。それではお聞きください。フローライトリリーさんで、Walk in Love。